広報古賀2020年2月フェブラリーナンバー173、表紙、今月の表紙は成人式典、20歳の私、大人の自覚を持って。20歳になり、これからは大人としての自覚と責任を胸に新たな道を切り開いていくという決意が感じられました。これからも自分の夢に向かって頑張ってください。写真説明、振袖姿の一人の女性が前を見つめて立つ上半身をアップにした写真です。表紙終わり。コンテンツ目次、3ページ、ピックアップ、令和2年古賀市成人式典。4ページから7ページ、特集、町のファンを増やし、誰もが誇れる古賀を作るために。8ページ、人事行政の運営等の状況を公表します。9ページ、全国大会出場、表彰叙勲。10ページ、証明書児童交付期が令和3年12月28日で、廃止となります。マイナンバーカードがあれば、証明書が全国のコンビニで取得できます。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から、古賀今昔物語。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、子育て情報。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから35ページ、お知らせページ。36ページ、古賀スタグラム。読者アンケート。写真3枚、写真説明。1枚目、古賀市成人式典、3ページ。2枚目、第14回七福神巡り、16ページ。3枚目、さしま茶の美味しい入れ方とお菓子作りからの1枚。17ページ。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。1月12日に行われた成人式典で、新成人の生き生きと希望に満ちた笑顔を拝見することができ、本当に喜ばしく思います。これから皆さんが歩んでいく人生が心豊かなものになるように、未来ある若者として何事にも情熱を持ち、失敗を恐れず、たくましい大人へと成長してください。ピックアップ、令和2年古賀市成人式典。思い、20年の感謝を乗せて。1月12日、令和2年古賀市成人式典を古賀花桃体育館で開催しました。今年は1430人が新成人としての節目を迎え、当日は1033人が色鮮やかな振袖や羽織袴、スーツに身を包み、大人への第一歩を踏み出しました。式典では針谷市長の式辞、古賀シティウィンドオーケストラによる演奏、恩師からのビデオメッセージのほかに、古賀大使の浅野恭二さんからの祝福もありました。写真12枚とイラスト1枚。20歳になった若者の清掃姿です。グループや仲良し3人組、4人組。イラストは古賀大使浅野恭二さんがオリジナルイラストで祝福。写真終わり。特集、町のファンを増やし、 誰もが誇れる古画を作るために、市では人口減少が進む中にあっても、自身の町を誇りに思い、郷土愛を持って活動する町のファンを増やし、その人に支えられた町の活力をこれからも維持していくことを目指しています。私たちの古画がこれからも活力に満ち溢れた町になるよう、一緒に考えてみませんか。町が元気になるために、市では外から人を呼び込むことを目的とした PR にとどまらず、市民が郷土愛を感じられるよう、市民向けのプロモーションにも力を入れています。日本全体で人口が減っていく中、町の元気を維持していくためには、市民だけでなく、市外に住んでいても、古画に愛着を感じている人たちの古画を進めたい、古画を良くする取り組みをしたい、取り組みや人を応援したいという思いを育てて、町のファンを増やしていくことが大切です。町のファンに支えられる町へ、市民の皆さんが郷土愛を持って生き生きと活躍するには、行政サービスなどの充実のほか、町での楽しかった、面白かったというかけがえのない思い出を積み重ねていくことが大切です。市への郷土愛や誇りを持った市民同士の集う場が生まれ、つながることで町のファンの輪が広がります。そのような人たちに支えられる町になることで、古河に住み続けることが私の誇りという思いにつながります。市では今後も生き生きと輝く市民の活動や、きらりと光る町の魅力を発信し、支えていくことで市民の郷土愛を育んでいきます。写真1枚、写真説明、幼子をあやす笑顔の若いご両親、写真終わり。誇りに思える町を目指して取り組む3つの柱、伝える、支える、見つける。市役所のデザイン力アップ、市の伝わる力向上。市が発行するチラシやポスターなどのデザイン力を上げ、見る人の心に残り、行動に移してもらえるよう、伝わる力を向上していきます。多くの部署から相談を受けるようになり、職員のデザインに対する意識が変わってきたと感じます。これからも伝わる力を磨いていきます。斉藤主事、シティプロモーション課、写真2枚、1枚目、古河の懐かし昭和写真展のポスター、2枚目、斉藤主事の顔写真、写真終わり、市民の自己実現のお手伝い、にぎわい創出に関わる人を応援、魅力ある町を創出するために、新たな取り組みを行う人を支えていきます。主体性を持って活動する人のやりたいという思いを応援します。館長になって何かやりたいけどやり方がわからない人がたくさんいることに気づきました。これからもみんなの踏み出す一歩を支えていきます。金子のり子さん、お休みどころ坂町館長。写真2枚、1枚目、陶芸を小学生に教える様子。2枚目、金子さんの顔写真。写真終わり。市民と共に町の魅力を再発見。市民が町の魅力を見つけ、伝える。高校生や主婦などで構成される、古河キラフォトクラブのメンバーが、古河の魅力的な日常風景や場所を発見し、SNS 等で発信していきます。活動の中で古河の魅力をたくさん見つけ、 それを古河で暮らす皆さんと共有できることがとっても素敵で楽しいです。ぐんちゃん、古河キラフォトクラブ。QR コードがあります。写真2枚。1枚目、古河キラフォトクラブの皆さんの集合写真。2枚目、ぐんちゃんの顔写真。写真終わり。シティプロモーションの現状とこれから。このような思いから、市では市民の皆さんと共に、町の魅力を見つけ、それらを磨き、光を当てる活動の第一歩として、今年度から、古河キラフォトクラブと共に、魅力発信を行ってきました。今後は、町のために何かしたいなど、市民の皆さんの思いを支えるため、協議会の設置も予定しています。また、今後のプロモーション方針を検討していく上で、市への愛着度などに関するアンケートを実施します。魅力ある町にしていくためにも、ご回答をお願いします。アンケート調査にご協力を。古河に対する興味、古河で何かしたいという意欲などを図り、今後の活動の参考にしていきます。期間2月29日土曜日まで、対象、市内在住、在学、在勤の人、申し込み問い合わせ、市ホームページ、QR コードから回答、総和庁舎シティプロモーション課、こちらから QR コードがあります。特集、作る、学ぶ、つながる、お休みどころ坂町から始まる、公共施設との新たなつながり方。自己実現ができる場所として、地域の人たちの交流の場や、にぎわいを創出するために設置された、お休みどころ坂町。一昨年前から、自宅でも職場でもない第三の居場所、サードプレイスとなる仕組み作りが始まりました。現在は地域の人たちの思いを実現できる場所として、様々な活動が行われています。これらの取り組みが評価され、茨城の地域支援や人々の持つ力と可能性をデザインした物事に贈られる茨城デザインセレクション2019テーマセレクション部門、茨城の力に選定されました。町のファンを増やすために、坂町では、〇〇をやってみたいという思いを実現するために、タスクラスという講座を開ける機会を作ったり、一人でも気軽に作業ができるシェアスペースを設けたりしています。最近は、坂町での体験を通して、自らが企画、運営し、新たな一歩を踏み出す人が増えています。このような主体性を持って活動する町のファンが増えていくことが、私たちの町の豊かな日常を作る礎につながります。市民の皆さんのやってみたいと思う気持ちに寄り添い、自己実現のお手伝いをする坂町に、新たな可能性を感じます。みんなのやりたいを実現。気軽に相談できる人がいる。〇〇をやってみたいという情熱を持つ人の思いを実現できるよう、後押しできる相談相手が、いつでもお待ちしています。地域や他世代とつながる。近隣自治会や学校などと連携したワークショップや講座を定期的に開催し、地域の交流を深めるきっかけ作りをしています。一人でも気軽に使える。一人でゆっくりと作業や仕事をしたいというニーズに応えるため、和室シェアスペース、タスクラを開設しています。写真1枚。見開き1ページ半の上半分に、 坂町でつながる人々の集合写真です。老若男女17人。写真右に、坂町へようこその文字。写真終わり。活動を支えてくれる人がいる。旅で得られる成長や経験を広める活動をした際に使わせてもらいました。場所を借りただけでなく、フライヤー作りや告知の方法など気軽に相談に乗ってもらいました。ただのレンタルスペースではなく、人の優しさを感じられる場所だと思います。吉田浩樹さん、大堤。仲間を増やす最高の場所。私の音楽を発表できる場が身近に欲しいという思いが実現できるように、一緒に考えてくれた坂町に感謝しています。これからは坂町がもっと人が集える場所となるように、皆さんと一緒に頑張りたいです。鈴木時雄さん、松並。地域とのつながりを持てる場所。県外から引っ越してきたこともあり、坂町で開かれるイベントでたくさんの友達ができ、すごく嬉しかったです。子供が登下校で坂町の前を通ると、スタッフの皆さんに声かけなどの見守りをしてもらえるので、とても安心しています。池田さん一家、本庁。それぞれに顔写真がついています。人事行政の運営等の状況を公表します。古河市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給与や職員数、勤務条件などについてお知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎職員課、電話923111、QR コードがあります。1、職員の任免及び職員数に関する状況。括弧1、平成31年度職員採用の状況。表横に職種採用人数。順に読んでいきます。一般事務20人、社会福祉士2人、保育士8人、保健師5人、看護師1人、計36人。上記のほか、割愛職員を1人、再任用職員13人を採用。表終わり。括弧2、部門別職員数の状況。各都市4月1日現在。表、部門、職員数、平成30年、平成31年、増減数の順に読みます。一般行政部門、議会、8人、8人、0。一般行政部門、総務、193人。188人、マイナス5人。一般行政部門、税務、64人、62人、マイナス2人。一般行政部門、農林水産、25人、26人、1人。一般行政部門、商工、23人、22人、マイナス1人。一般行政部門、土木、113人、114人、1人。一般行政部門、民政、191人、197人、6人。一般行政部門、衛生、58人、57人、マイナス1人。小計、675人、674人、マイナス1人。特別行政部門、教育、106人、106人、0。小計、106人、106人、0。普通会計、計、781人、780人、 マイナス1人、公営企業会計部門等、水道20人、21人、1人、公営企業会計部門等、下水道29人、29人、で、公営企業会計部門等、その他、52人、50人、マイナス2人、小計101人、100人、マイナス1人、合計882人、880人、マイナス2人、表終わり。括弧3、年齢別職員構成の状況、平成31年4月1日現在。表、年齢区分、人数の順に読みます。20歳未満4人、20歳から23歳39人、24歳から27歳37人、28歳から31歳113人、32歳から35歳91人、36歳から39歳57人、40歳から43歳72人、44歳から47歳137人、48歳から51歳150人、52歳から55歳82人、56歳から59歳70人、60歳以上28人、計880人、表終わり。括弧4、給料表の等級職制上の段階ごとの職員数の状況、平成31年4月1日現在。表、区分、行政職、職員数の順に読みます。1級、主事法、技師法、主事、技師、115人。2級、主事、技師、128人。3級、主幹、181人。4級係長226人、5級課長補佐103人、6級課長副参事59人、7級参事14人、8級部長事務局長理事13人、合計839人。上記のほか、医療職、技能労務職、特定任期付き職員、再任用職員フルタイムが41人います。1級、定型的な業務を行う主事・技師。2級、高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事・技師。表終わり。2、職員の給与の状況。括弧1、職員の平均年齢、平均給料月額等の状況、平成31年4月1日現在。表、職制平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の順に読みます。古賀市、一般行政職、42歳8ヶ月、31万2100円。38万9800円。技能労務職。55歳9ヶ月。27万5000円。30万4300円。茨城県一般行政職。42歳7ヶ月。33万403円。41万6866円。技能労務職。55歳1ヶ月、32万419円、37万977円。平均給料月額は、職員の基本給の平均です。平均給与月額は、給料月額と、月々支給される 諸手当の合計です。表終わり。括弧2、職員の初任給の状況。平成31年4月1日現在。区分、古河市、茨城県の順に読みます。一般行政職、大学卒、18万700円、18万7200円。一般行政職、高校卒、14万8600円、15万3000円。表終わり。括弧3、職員の期末・勤勉手当の状況。平成31年4月1日現在。表、期ごとに古河市期末手当、古河市勤勉手当、茨城県期末手当、茨城県勤勉手当の順に読みます。6月期 1.30 ヶ月分、0.925 ヶ月分、1.30 ヶ月分、0.925 ヶ月分、12月期 1.30 ヶ月分、0.925 ヶ月分、1.30 ヶ月分、0.925 ヶ月分、計 2.6 ヶ月分、1.85 ヶ月分、2.6 ヶ月分、1.85 ヶ月分。表終わり。括弧4、特別職の報酬等の状況。平成31年4月1日現在。表、区分、給料月額等の順に読みます。給料、市長、97万円。給料、副市長、77万円。給料、教育長、67万円。報酬、議長、50万円。副議長、45万円。議員、40万円。期末手当、支給割合は、市長、副市長、教育長、議長、副議長、議員とも、平成31年度6月期 1.675 ヶ月分、12月期 1.675 ヶ月分、計 3.35 ヶ月分。表終わり。全国大会出場。第69回全日本実業団卓球選手権大会男子団体戦、岡本物流株式会社卓球部。第2回全日本ラージボール卓球選手権大会混合ダブルス120、関口京子さんオンリーワン、田中幹彦さん若葉クラブ。混合ダブルス140、佐藤千恵子さん、遠藤守さん、若葉クラブ。第62回、小学生、中学生、全国空手道選手権大会、中学生1年生男子組手の部、関裕斗さん、日本空手協会茨城三和支部、成田智弘さん、商工館。第19回全日本少年少女空手道選手権大会6年男子組手、長沼空さん、商工館。2019年度第16回全国小学生学年別柔道大会5年生男子45キログラム級、柴崎幸喜さん、野木町柔道クラブ。フィナスイミングワールドカップ2019東京大会男子50メートル背泳ぎ、押田健さん、糸満古賀。第36回日本マスターズ水泳選手権大会200メートル平泳ぎ、50メートルバタフライ、小川翔子さん、JAC 土浦。 第41回全日本レディースソフトテニス決勝大会。白畑薫さん、古河市ソフトテニス連盟。第47回全日本社会人選手権大会、一般男子、吉田茂美さん、田内大輝さん、古河市ソフトテニス連盟。第38回全日本クラブ卓球選手権大会、団体戦男子一般一部 SPC。 第39回全日本バレーボール小学生大会、男女混合古河マスラオ。第41回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会、古河スターファイターズ。全国大会表彰。第41回全日本レディースソフトテニス決勝大会、3位ユリブロック、満45歳以上。白畑薫さん、古河市ソフトテニス連盟。顔写真があります。高齢者叙勲、瑞宝総工賞、宮渕義真さん、88歳、平和町、元三和北中学校長。顔写真があります。証明書、児童交付機が令和3年12月28日で廃止となります。市役所総和庁舎、古河庁舎、三和庁舎、駅前子育て広場に設置されている証明書児童交付機が令和3年12月28日で廃止となります。ただし、各種印鑑登録証カードは市役所窓口で印鑑登録証明書を発行するときに必要ですので、廃棄せずに大切に保管をお願いします。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口か、電話923111、古河庁舎市民総合窓口室、電話225111、三和庁舎市民総合窓口室、電話761511。マイナンバーカードがあれば、証明書が全国のコンビニで取得できます。証明書児童交付機が廃止になった後も、全国のコンビニエンスストア加盟店等で、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できます。また、市役所窓口での発行に比べて100円お得です。便利なマイナンバーカードを取得しましょう。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111、古河庁舎市民総合窓口室、電話225111、三和庁舎市民総合窓口室、電話761511。全国のコンビニ等で証明書が取得できます。取得できる証明書、住民票の写し、印鑑登録証明書。時間6時30分から23時。場所、全国のコンビニエンスストア等。費用1通200円。 QR コードがあります。マイナンバーカード交付申請書は再発行できます。交付申請書を紛失した人は市役所窓口で再発行できます。詳細は市ホームページをご覧ください。場所、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎三和庁舎市民総合窓口室。持参物、本人確認のできる身分証明書、QR コードがあります。パソコン、スマホで申請。パソコンの場合は、ウェブサイトからスマートフォンの場合は、交付申請書に記載された QR コードから申請できます。必要事項を入力し、顔写真を添付して送信してください。郵送で申請。交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を調布、送付用封筒を投函してください。郵送用の交付申請書と送付用封筒はマイナンバーカード総合サイトからダウンロードできます。QR コードがあります。証明を写真機で申請。交付申請書の QR コードを証明用写真機、マイナンバーカード申請対応型で読み込むことで直接申請できます。なお、申請には別途写真台が必要です。このマークが目印です。マイナンバー制度ロゴマーク、マイナちゃん。健康百科、血液サラサラを目指しましょう。血糖値や中性脂肪の値などが高い血液は、ドロドロ血液と言われます。血液をサラサラに保つためには、毎日の規則正しい食事がとても重要です。生活習慣病を予防するためにも、血液をサラサラにする効果のある食材を積極的に摂り、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。お魚好きやね。お茶。お茶に含まれるカテキンは、血管の老化を防ぎ、血液の循環を良くすることが期待できます。魚。特に青魚、イワシやサバなどには、血液中のコレステロールや中性脂肪の低下、血栓を防止する働きがあります。海藻。海藻は血糖値の上昇を緩やかにしたり、脂肪の吸収を抑えたりすることが期待できます。納豆。納豆は血栓を溶かす働きがあると言われています。酢。酢は血糖値の上昇を緩やかにしたり、血中脂肪を抑えたりする働きがあります。キノコ。キノコ類は免疫機能を向上させる物質を活性化する働きがあります。野菜。野菜は血糖値の上昇を緩やかにしたり、脂肪や悪玉コレステロールの吸収を抑えたりすることが期待できます。ネギ。ネギ類は血中コレステロールを低下させたり、血糖値の上昇を緩やかにさせたりする働きがあります。健康づくり課。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。昔ながらの優しい味が人気、山陽楼。表面をこんがり焼き上げたもちもちの皮に野菜がぎっしり詰まった餃子は人気メニューです。また、シャキシャキのもやしが乗った優しい醤油味のもやしラーメンや胡椒が効いたチャーハンもおすすめ。餃子はお持ち帰りでも楽しめますよ。今夜は餃子にしませんか？施設概要、住所、宮前町 16-27、営業時間11時30分から14時、16時から19時、定休日、水曜日、木曜日、日曜日。電話220326。写真4枚。1枚目、こがきらメンバー、花。2枚目から4枚目、お店の外観、人気メニューの写真。写真終わり。きらりこが人。念願のプロ野球選手に。プロとして新たな道を進む、鶴見亮也さん、尾崎、18歳。県大会準優勝などや、持ち前の強肩が評価され、昨年10月に行われたプロ野球ドラフト会議で、オリックス・バファローズから 育成ドラフト指名を受けました。念願のプロ野球選手になれた喜びを胸に、日々練習に励む鶴見さんにお話を伺いました。小学3年生の時に、地元の野球チームである名崎ヤンキースで野球を始めた鶴見さん。クラブチームでの練習だけでは物足りず、放課後は友達と毎日のように校庭で練習していたと話します。中学校に入ると、栃木県小山市の強豪チームである小山ボーイズに入団。毎日の厳しい練習の成果が実り、3年生の時に第46回日本少年野球春季大会でベスト4入りを果たしました。高校に進学する際は、甲子園に出場したことがない学校で、甲子園を目指したいという思いから、水戸市の時和大学高等学校に入学。1年生の時からレギュラーとして活躍しました。3年生の時には主将を任され、捕手や投手としてチームを牽引。高校最後の甲子園予選では、準々決勝で、優勝候補の常総学院高等学校に投げ勝ちましたが、決勝で霞ヶ浦高等学校に敗退。強豪校との選手層の違いを痛感したそうです。昨年のドラフト会議では、捕手としての肩の強さが認められ、オリックス・バッファローズから指名を受けました。念願のプロ野球選手になった鶴見さんは、できるだけ早く育成選手から一軍の登録選手となり、今までサポートしてくれた両親に恩返しをしたいと決意に満ちた表情で語ってくれました。プロフィール、名崎小学校、三和東中学校、時和大学高等学校に在学、強肩捕手でありながら、投手としても時速 140km を超える直球を投げることができる。昨年10月のドラフト会議で育成枠第5位で指名され、4月からはオリックス・バッファローズの選手として一軍登録を目指す。写真3枚。1枚目、オリックス・バッファローズのユニフォーム姿の鶴見さん。2枚目、主力投手としても活躍。3枚目、主将としてチームを牽引。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。杉谷遥香くん、平成29年10月生まれ、上蛇、我が家の天使です。わんぱくで、車と色が大好きです。父、和樹、母、和美。峰、美穂ちゃん、平成29年3月生まれ。由美香ちゃん、平成31年1月生まれ、二例。二人とも活発で可愛い娘たちです。父、いすみ、母、まや。小屋の豪介くん、平成31年1月生まれ。二例。いつも可愛いニコニコ笑顔をありがとう。父大輔、母直美。下村大河くん、平成31年1月生まれ、関戸。可愛い笑顔、家族みんなの癒しです。父聖太、母ゆか。それぞれにお子さんの笑顔の写真がついています。お子さんの写真を募集中、対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん、応募方法、メール、電話で受付中、メールのタイトルを今月の古学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.com ibarakai-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードがあります。私の夢、みんなに信頼される選手に、針谷浩太さん、駒羽小学校6年生。僕はおじいちゃんが野球をやっている姿がかっこよくて、3年生の時に野球を始めました。初めてボールを持った時には、投げられるかな、打てるかなと心配でしたが、監督やコーチと練習を重ねていくうちに、できるようになっていきました。僕は6年生なので、出られる大会が残り少ないですが、悔いが残らないように頑張りたいです。そうして大きくなったら、プロ野球の選手になれるように、毎日素振りや壁打ちなどの練習を続けていきたいと思います。針谷くんの顔写真があります。古賀歴史見聞録、久能向原古墳群の発掘調査の概報。昨年7月に行われた第43回世界遺産委員会において、大阪府にある百舌古市古墳群が世界文化遺産に登録されました。その中にある全長400メートルを超える大仙古墳には及びませんが、市内にも古墳があることはご存知でしょうか。今回は昨年6月から10月に発掘調査が行われた久能向原古墳群の調査成果について報告します。古墳とは何か。古墳とは墳丘墓と呼ばれる地面に土を盛って作られた墓のうち、3世紀後半から7世紀半ばまでの古墳時代に作られたものを指します。ある調査によると、北は岩手県から南は鹿児島県まで16万基以上が確認されていると言われています。市内でも数多くの古墳が確認されていましたが、河川改修などの土木工事や宅地開発のため、確認することができなくなってしまったものも多くあります。調査の概要。久能向原古墳群は、新4号国道の久能交差点の西側に位置していました。総和庁史によると、3基の円墳からなる古墳群で、過去に直塔、現存説などが出土したと伝えられています。調査前においても、林の中に3基のマウンド、土の盛り上がりを確認することができました。これらのマウンドは、いずれも6世紀末から7世紀初頭の古墳時代後期に作られた直径30メートル前後の円墳であることが判明し、墳丘の周りには周溝が巡らされて、区画されていました。各古墳内には埋葬する施設として南に出入り口を持つ横穴式石室があり、側壁に核戦石安山岩という榛名山の噴火に伴う石材を、天井部には秩父地方で採れる緑泥片岩が使用されていました。また、石室の構造として、複室胴張り、複数の部屋を持ち、側壁中央部が外に膨らむと呼ばれる、神津渓谷、現在の群馬県や、北武蔵、埼玉県で多く確認されているものと同様の構造を持っていました。このため、古墳を作るにあたり、石室の構造や石材から現在の群馬県や、埼玉県と深い関係を持っていたことが伺えます。出土遺物は、石室内が盗掘を受けていたこともあり、多くはありませんでしたが、石室外も含めて、副葬品とみられる直刀、 バグの一部、ガラス玉、時間などが出土しています。中でも特筆される遺物としては、第一砲墳から出土した銅碗が挙げられます。銅碗は銅合金で作られた碗で、日本には仏教とともに伝わったとみられています。そのため、当時は朝鮮半島などからの輸入品、もしくは都が置かれた奈良県周辺の限られた地域でしか生産されていませんでした。実用品というよりは、権力を示す維新材としての役割を持っていたと考えられ、県内でも出土例が少なく、市内では初の出土となります。この他にも、現在の愛知県に位置する、さなげ窯で焼かれた巣焼きも出土しています。この古墳群に葬られた人物は、遠方の地域との交流を持ち、最先端の物品や遠隔地からの搬入品を取り入れることができた地域の有力者と考えられています。生涯学習家学芸員、大久保義樹。写真2枚。1枚目、久能向原古墳群第1号墳主体部前景。2枚目、第1号墳で出土した銅碗。写真終わり。図書館の本棚から。一般書小説、20コンタクツ、原田マハ著。2019年9月開催の展覧会、コンタクト、つなぐ、結ぶ、日本と世界のアート展のために、原田マハが書き下ろしたアート短編集、アート、文学、映画、漫画など、20名の巨匠たちの創作の秘密を解き明かす、出版社、幻冬舎。絵本、川に熊が落っこちた。リチャード・T・モリス著。昔々あるところに川が一本流れていました。でも川は自分が川だということを知りませんでした。川に熊が落っこちるまでは。ゆっくり始まり、どんどん加速していく川下り冒険絵本。出版社岩崎書店。一般書工学。岩田さん、岩田悟る術、世界中のゲームファンとゲームクリエイターに愛された人、岩田悟る。ウェブサイト、ほぼ日刊糸井新聞、および任天堂公式サイトの社長が聞くシリーズから、岩田悟るの言葉を抜粋。宮本茂、糸井重里のインタビューも収録。出版社、ほぼ日。児童書、文学、魔女の意地悪ラムネ、草野明子作。魔女から悲しくて悔しい気持ちになる意地悪ラムネの元をもらった友や、あたるくんにされた意地悪を5個言いながらラムネを作りました。そして、あたるくんにラムネを食べさせようとしますが、出版社 PHP 研究所、利根緑館。それぞれの本の表紙写真が載っています。古賀今昔物語、タイムトラベルフォトグラフ。昭和40年代に撮影された上辺見交差点の朝の通学風景。上辺見小学校へ急ぐ児童たちを温かく見守る立正の風景は今も昔も変わりません。昭和40年代の写真と令和2年の写真が載っています。昭和40年代の写真提供、古賀歴史博物館。募集、このコーナーに掲載する昔の昭和地区の写真を探しています。お持ちの人は、昭和庁舎シティプロモーション課、電話9231111までご連絡ください。 町の話題レポート。一年間の幸福を願う福めぐり。第14回七福神めぐり。1月12日、小川駅西口周辺に点在する10カ所の寺社等をめぐる第14回小川七福神めぐりが行われました。今年は約4000人もの巡拝者が訪れ、1年間の幸福を願う福めぐりを行うために長い行列を作りました。また各寺社では地域の人たちがお汁粉や手焼きせんべいなどで巡拝する人たちへおもてなしを実施、多くの人が冷えた体を温め次の参拝先を目指しました。写真1枚、弁財天が祀られている徳勝寺にも多くの巡拝者が並び、一年の幸福を願いました。写真終わり。共に生きる町を目指して、古賀障害者フォーラム2019。12月15日、コスモスプラザで古賀障害者フォーラム2019を開催しました。精神保健福祉士の笹森入江氏の基調講演のほか、ハンドサインによる手話パフォーマンスや生徒児童たちの作文発表がありました。大勢の人の前で堂々と作文発表する生徒たちに大きな拍手が送られました。写真1枚、共生社会を目指す内容の作文発表をした生徒児童たち。写真終わり。市民と共に未来に誇れる町づくり、町づくり市民会議。9月から総合計画の策定及び公共施設の在り方をテーマに、計6回の町づくり市民会議を開催しました。12月15日に開催した市民フォーラム、古賀市の公共施設について考えるの参加者からは、公民館や集会施設は寮より質が大切、学校は地域コミュニティの拠点、余裕教室の有効活用をなどの意見が上がりました。写真1枚、ワークショップでの成果を発表する参加者。写真終わり。新年を祝う新春の集いを開催。1月16日、利根みどり館で新年を祝う令和2年古賀市新春の集いを開催し、国、県、市議会議員、各種機関、団体の役員、自治会、行政区長など約420人が出席しました。針谷市長による年頭の挨拶の後、市政の発展に功績のあった功労者17人の表彰と、市の公益のために金品などを寄付された5団体へ感謝状を贈呈しました。また、出席者が互いに新年の挨拶や情報交換を行うなど、和やかに談笑する様子が見られ、有意義なひとときとなりました。市政功労者準不動継承略、自治功労大島信夫諸川、多年市議会議員酒井邦子諸川、多年教育委員並木隆東山田、多年農業委員鈴木則之欅平、多年自治会長小林隆則尾崎、多年消防団本部員伊沢智弘駒羽、多年消防団本部員川村誠中田、多年消防団本部員小沼志郎本庁、多年消防団員瀬畑和明中央庁、多年消防団員教育功労中村清司二例、多年スポーツ推進委員阿久津久志日立市、多年文化財保護審議会委員 伊藤巌横山町多年文化財保護審議会委員、田島幸雄本町多年文化財保護審議会委員、福祉功労秋山金一下山町多年介護認定審査会委員、西真子上辺美多年介護認定審査会委員、大和元博二例多年介護認定審査会委員、保健衛生功労安倍孝子諸川多年健康づくり協力員。写真一枚、新年を祝って鏡開き。写真終わり。野球を通してにぎわい創出を。茨城アストロプラネッツとフレンドリータウン協定を締結。12月20日、プロ野球独立リーグ、BC リーグの茨城アストロプラネッツとフレンドリータウン協定を締結しました。今後は市内で BC リーグ公式戦の開催や、スポーツを通じた地域振興、青少年の健全な育成を行っていきます。層は工業高等学校出身の大竹亮太投手も所属する茨城アストロプラネッツを応援しましょう。写真1枚、左から山根球団代表、針谷市長、大竹投手。写真終わり。古賀市民大学、古賀の魅力発見講座、さしま茶の美味しい入れ方とお菓子作り。12月14日、花桃プラザで古賀の魅力発見講座を開催。お茶の歴史や美味しいお茶の入れ方を、市内でさしま茶を栽培する吉田茶園の吉田さんに学び、その茶葉を使ったスコーンを、おねとての時田さんに教わりながら作りました。参加者からは、入れ方を変えるだけで、こんなに美味しくなるんですね、などの声が聞かれました。写真1枚。教わった入れ方を実践する参加者。写真終わり。子育て情報。ダンデライオンのメンバーを募集しています。ダンデライオンは学校外でのボランティア活動などを通して、自主性や社会性を育む中学生、高校生の自主サークルです。対象、市内在住の中学生と高校生、年会費500円、保険料、体験料を含む、活動内容、子ども祭りの総合司会、よかんべ祭りの運営スタッフなど、申し込み問い合わせ、古賀庁舎障害学習課、窓口、郵送、ファックス、QR コードから。ファックス番号227114、QR コードがあります。ふれあい乗馬会。日時3月8日日曜日10時、場所ネーブルパークポニー牧場、対象5歳以上で障害のある人、状況により騎乗をご遠慮いただく場合があります。参加条件、参加者の体調を把握している付き添い者が同行できること、またヘルメットが装着できること。費用500円、定員34人、多数抽選。申し込み期限2月21日金曜日、窓口郵送。申し込み問い合わせ、ネーブルパークポニー牧場。電話911351。子育て講座、丈夫な歯を育てよう。予防歯科医のお話。日時2月12日水曜日10時。場所、古賀福祉の森会館。対象、子育て中の保護者、子どもの同伴か、妊婦。費用、初回無料、2回目以降800円、会員400円。講師、青木秀明氏、 青木矯正歯科院長。申し込み問い合わせ、前日までに申し込み、電話、メール、古賀自然育児の会よちよちクラブ、代表渡辺、電話 080-6530-2603、メール、yumi26030207、@gmail.com。電子母子手帳機能が充実している市スマホアプリをご存知ですか？内容、予防接種カレンダー、子育て日記帳、病気の記録、ゴミ出しカレンダー、イベント情報など、予防接種検診日やゴミの収集日は前日にプッシュ通知でお知らせします。問い合わせ、総和庁舎、シティプロモーション課。市アプリ、コガノイロ、iOS 用、Android 用、QR コードがあります。小児救急医療輪番表、QR コードがあります。輪番表、表、日にち、曜日、医療機関の順に読んでいきます。2月1日土曜日、西南、2日日曜日、西南、3日月曜日、西南、4日火曜日、西南、5日水曜日、西南、6日木曜日、西南、7日金曜日、赤十字、8日土曜日、西南、9日日曜日、赤十字、10日月曜日、西南、11日火曜日、古賀病院、12日水曜日、西南、13日木曜日、西南、14日金曜日、赤十字、15日土曜日、西南、16日日曜日、友愛、17日月曜日、西南、18日火曜日、西南、19日水曜日、西南、20日木曜日、西南、21日金曜日、赤十字、22日土曜日、西南、23日日曜日、西南、24日月曜日、友愛、25日火曜日、古賀病院、26日水曜日、西南、27日木曜日、西南、28日金曜日、赤十字、29日土曜日、西南、3月1日日曜日、友愛、2日月曜日、西南、3日火曜日、西南、4日水曜日、西南、5日木曜日、西南、6日金曜日、赤十字、7日土曜日、西南、8日日曜日、西南、9日月曜日、西南、10日火曜日、古賀病院、11日水曜日、西南、12日木曜日、西南、13日金曜日、赤十字、14日土曜日、西南。表終わり。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀病院、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。対象年齢、15歳未満。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。 実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも小児救急に対応しています。茨城県救急医療情報システム、ホームページ内にある小児リンバン検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日、電話番号0353672367。健康づくり事業、問い合わせ健康づくり課、古賀福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康審査、表、検診名、対象、場所、期日の順に読みます。3、4ヶ月時検診、QR コードがあります。令和元年10月1日から10月22日生まれ、三和地域福祉センター、2月27日木曜日。3、4ヶ月時検診、令和元年10月23日から11月24日生まれ、三和地域福祉センター、3月3日火曜日。3、4ヶ月時検診、令和元年10月26日から11月26日生まれ、古賀福祉の森会館、3月4日水曜日。1歳6ヶ月時検診、QR コードがあります。平成30年6月15日から7月18日生まれ、古賀福祉の森会館、2月12日水曜日。1歳6ヶ月時検診、平成30年6月25日から7月25日生まれ、健康の駅、2月18日火曜日。1歳6ヶ月時検診、平30年7月19日から8月31日生まれ、古賀福祉の森会館、3月11日水曜日。1歳6ヶ月時検診、平30年7月5日から8月31日生まれ、三和地域福祉センター、3月13日金曜日。3歳児検診、QR コードがあります。平28年12月26日から、平成29年1月29日生まれ、健康の駅、2月19日水曜日。3歳児検診、平29年1月12日から2月5日生まれ、古賀福祉の森会館、2月26日水曜日。3歳児検診、平29年2月6日から2月28日生まれ、古賀福祉の森会館、3月6日金曜日。3歳児検診、平29年1月10日から2月28日生まれ、三和地域福祉センター、3月10日火曜日。3歳児検診、平29年1月30日から2月28日生まれ、健康の駅、3月12日木曜日。受付時間はいずれも13時から13時45分。表終わり。相談。表、相談の種類、内容、場所、期日、時間の順に読んでいきます。発達相談、予約制、QR コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、2月10日月曜日、9時20分から15時30分。健康の駅、2月25日火曜日、9時20分から15時30分。 乳幼児健康相談 QR コードがあります。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。健康の駅、2月13日木曜日。乳児1歳未満、9時30分から10時30分。幼児1歳以上、10時から10時30分。古賀福祉の森会館、2月20日木曜日。乳児、9時30分から10時30分。幼児、10時から10時30分。三和地域福祉センター、2月27日木曜日。乳児、9時30分から10時30分。幼児、10時から10時30分。表終わり。教室。表。教室の種類、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。プレママカフェ、QR コードがあります。助産師のお話、先輩ママ&赤ちゃんとの交流、妊娠中の食事について、母子健康手帳筆記用具持参、健康の駅、2月21日金曜日、13時30分から15時30分、受付時間13時から13時20分。離乳食教室。予約制、定員20組、多数抽選。QR コードがあります。離乳食の進め方や作り方についてのお話。試食、初期のものあり。健康の駅。2月14日金曜日、10時から11時30分。1月22日水曜日から1月30日木曜日。3月5日木曜日、10時から11時30分。2月12日水曜日から2月20日木曜日。表終わり。9から11ヶ月検診、無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般健康診査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、福祉の森会館健康づくり課、電話486881。子育て広場臨時休館、駅前子育て広場、期日2月20日木曜日から23日日曜日。自動交付機の利用か、子ガッツの貸し出しか。問い合わせ、駅前子育て広場、電話234120。ネーブル子育て広場、期日2月25日火曜日。問い合わせ、ネーブル子育て広場、電話929033。お話し会読み聞かせ。表、期日、時間、場所、実施団体の順に読みます。2月1日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、どんぐりコロコロ。2月1日土曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会、ぐりとぐら。2月1日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会赤とんぼ。2月1日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会赤とんぼ。2月8日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。2月8日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。2月9日日曜日、15時から16時、古賀図書館、お話の会赤とんぼ。2月15日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、お話の会赤とんぼ。 2月15日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。2月16日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター草和、さくらんぼ。2月22日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター草和、お話の会赤とんぼ。2月22日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。2月22日土曜日、14時から15時、古賀図書館、緑の会。3月7日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター草和、どんぐりころころ。3月7日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会赤とんぼ。3月7日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会赤とんぼ。問い合わせ、古賀図書館、電話325299、三和図書館、電話751511、中央公民館、電話924501、ユーセンター草和、電話313211、中田公民館、電話481852。表終わり。古賀インフォメーション。古賀を駆け抜ける1万人のランナーをみんなで応援しよう。第8回サンスポ古賀花桃マラソン。今年で8回目を迎えるサンスポ古賀花桃マラソン。全国で開催される2000を超える大会から2018全国ランニング大会100選に選出されました。全国各地から約1万人のランナーが集結し、春の香りが広がり始める市内を駆け抜けます。今年もランナーに温かい声援をよろしくお願いします。問い合わせ、古賀花桃マラソン大会実行委員会、スポーツ振興課内、電話920555。期日3月15日日曜日、トップランナー通過地点と時間を順に読みます。中央運動公園前10時スタート、古賀第三小学校付近10時12分頃、関戸交差点付近10時32分頃、大和田周辺10時43分頃、日野自動車株式会社付近、11時26分頃、三和中学校付近、11時37分頃、三和野球場付近、11時44分頃、フルマラソンコースの場合の目安通過時間です。道路通行止め等の交通規制は、サンスポ古賀花桃マラソンホームページをご覧ください。サンスポ古賀花桃マラソンホームページ QR コードがあります。イラスト、公式キャラクターももらん。吹き出しに、ランナーは皆さんの応援から元気をもらえます。一緒に応援して大会を盛り上げましょう。サンスポ古賀花桃マラソン前日祭、アイラブ古賀フェスタ2020、日時3月14日土曜日、11時から17時、場所古賀駅西口お祭り広場、内容古賀アンテナショップ、ステージイベント、お菓子などのプレゼント等、写真1枚、スタート直後のランナーの様子です。道路いっぱいに参加者が溢れています。写真終わり。青少年のための古賀市民会議研修会、給 QR コードがあります。日時2月16日日曜日、10時30分から12時、場所コスモスプラザホール棟、対象市内在住在勤在学の人、定員100人先着。内容、講演、子供を伸ばす極意、失敗を恐れずにチャレンジ。講師、山本正邦氏、NHK サッカー解説者、2004年アテネオリンピックサッカー日本代表監督。申し込み期限2月10日月曜日。窓口、電話、ファックス、メール、QR コードから。問い合わせ、古賀庁舎生涯学習課。ファックス227114。メール、shougai@citywai.ibaraki-koga.lg.jp。 写真1枚、山本正邦氏の顔写真があります。県民交通災害共済出張加入受付日程表。令和2年度県民交通災害共済の出張加入受付を実施します。詳細は今月号と一緒に配布した案内をご覧ください。受付時間9時30分から15時。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課。表、期日、場所、対象の順に読みます。2月3日月曜日から、総和庁舎交通防犯課、古賀庁舎三和庁舎市民総合窓口室。2月13日木曜日、中田公民館、古賀地区在住の人。2月17日月曜日、18日火曜日、市役所古賀庁舎、古賀地区在住の人。2月21日金曜日、古賀東公民館、古賀地区在住の人。2月26日水曜日、花桃プラザ、古賀地区在住の人。2月27日木曜日、28日金曜日、コスモスプラザ庁舎3階、三和地区在住の人。3月3日火曜日、三和農村環境改善センター三和地区在住の人。3月5日木曜日、利根緑館、総和地区在住の人。3月6日金曜日、堤公民館、総和地区在住の人。表終わり。東京2020オリンピック聖火リレーのルートが公表されました。QR コードがあります。古賀市内を走行する東京2020オリンピック聖火リレーのルートが公表されました。ぜひ市民の皆さんのご声援をお願いします。期日7月6日月曜日、時間未定、スタート地点古賀駅西口、ゴール地点、市役所古賀庁舎。開始時間、聖火リレーランナーなどの詳細は、決まり次第、広報古賀でお知らせします。問い合わせ、総和庁舎企画課。聖火リレールートの地図があります。古賀駅西口を出発、お休みどころ坂町、古賀一生表門、古賀文学館を通り、市役所古賀庁舎がゴールです。地図終わり。聖火リレーのイラストがあります。東京2020オリンピックトーチリレーとアルファベットで、Hope Light Our Way、希望の道をつなごう。2020.7.6 茨城県実行委員会とあり、聖火ランナーのイラスト、エンブレムが載っています。イラスト終わり。